サンデース
マイルトーク。
はい、皆さんこんにちは、今日大晦日です。12月31日の放送になります。皆さんこんにちは。
こんにちは。
はい、ということでもう明日元旦ですよ。
そうですね、
はい、うん、今日紅白歌合戦を見ながら年越しを食べて、
早いですね
ということになりますが、今週までですね、指宿記念病院のリハビリテーション科の係長石原さんと栄養科の課長木瀬さんにお越しいただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで今年皆さん どんな年だったですかね。本当にね、本当いろんなことがあったかと思うんですけど、やっぱ一番はやっぱり今年やっぱりあれですね、コロナが5類になって5月でっていうところで、まあ、本当に今年はなんかこう途中からなんかいろんなものがこう変化が大きかったというか、まあ改めてこの3年前コロナ前ですかね、当たり前にこうできたことが本当にこの3年ができなかったんだなっていうことをつくづくし、まあ、僕はちょっと感じた年だったんですけど、皆さんはいかがだったでしょうか。はい、ということで今週までね、あのクリスマスソング、ちょっとクリスマス先週終わっちゃったんですけど、あのクリスマスソング特集ということで2曲ねお届けできればなって思いますけど、今週はまあいろいろ、まあ指宿記念さんのまあお話も、まあ、あのたくさんまた今日もねちょっとしていただきますし、またうちのグループとかねとこでのまあ今年の振り返りとかですね、まあいろんなことがあったのかなって思うんですけど、またそれぞれ皆さんね感想があるんじゃないかなと思うので、その辺ちょっと今年はね締めでお話聞かせていただければなというふうに思っております。じゃあ皆さん今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、ということで、今週はですね今年の振り返りっていうことテーマになります。はい、と来年の抱負なんですけど、まあ、前半はちょっと今年の振り返りをしていきたいなと思いますけど、まあせっかく今回イムスさん、テンベルさん来ていただいてということで、まあ本当半年前ですよね。半年前に本当に院長と、まあ、看護師長さん来ていただいて、まあ、このイムス記念病院についていろんな話させていただいて、すごくなんか興味がこうあって、まあ板橋区にこんなすごい病院があるんだなってちょっと感じさせていただいて思ったんですけど、まあ、そういった中で今月はねこうリハビリテーションっていうところと、まあ、栄養っていうところについてのお話をね、まあ、たくさんさせていただいたんですけど、まず石原さんの方から今年、まあ、振り返ってどんな年でしたか。
今年はですね、まあ、プライベートはとても充実していたなっていう年になりまして、まあ、逆に業務の方についても先ほど今おっしゃっていた通り、やっぱコロナが明けてですね、まあ、やれることっていうのがだいぶ増えてきたなっていうふうに感じております。
岸さんはどうでした今年。
そうですね、今年、まあ、ちょっとお仕事の方で言いますと、1年目の入職の子がかなり人数が多くてですね、やはり人材育成というところにかなり力注げたかはちょっとわからないんですけれども、まあ、栄養科の人員の半数が1年目の子というか、という、はい、になりましたので、しっかりと1年目が一番やっぱり肝心だと思いますので、やっぱりその仕事に対してのイメージであったりとか、やっぱり管理栄養士になりたいっていう、やっぱりそういった意思であったりとか、やっぱりそういったところをやっぱり継続させてあげるために、まあ何ができるかなっていうところが、まあ少しでもまあ伝わってたらいいなっていうふうに思いますね。はい、あとはまあこのラジオに出させていただいたことが
最後
そうですね、もう本当に1年の締めくくりで、はい、どうなることやると思っておりましたが、はい、
いや本当にいい話だったんですよね。
はい、
別ね、本当にヨウちゃんのところはどうでした、まあ、小規模多機能それから定期巡回、
はい、
まあ、グループホーム、
はい、
授業やってますけど、
はい、法人とすると、まあ、5類になったことで年1回こう集まってイベントっていうかやってたんですけど、アタゴチャレンジイノベーションっていうのをやって、プレゼンテーション大会がこう久しぶりに開けたんで、東京のスタッフを連れて行って一緒にこう法人のこう流れとか聞いてもらったりとかいうのができたんで、まあこういう再開できたところいいかなっていうところでありました。アタゴの森高島平としてはやっぱり5類になっていろんな取り組みがもう再開ドンとしたんで、こう参加したいんですけど、ちょっと職員さんの体調不良だったりとかがこう何回か起きちゃって、その 再開してこう出ていきたいんだけど、なかなかそこの人員不足が解決できなくて、うん、できなかったっていうところが課題がありましたね。
わかりました、まあ、うちもいろいろうちも在宅事業やってるんですけど、まあ今年のところの、まあ、ヘルスケア事業っていうのは今年振り返ってどうでしたか？
うちで一番大きかったのは中央区の明石鉄骨の移転っていうのがやっぱり、まあ、本当スタッフね、あの夜中まで働かして2日間で、ね、全部まとめて引っ越さなきゃいけないっていう、結構営業しながら引っ越ししたっていうのもあったんで結構大変な部分と、あとはその、まあ、コロナが、まあ、明けたというかその5類になってリアルセミナーに参加できるようになったってところで、うちのスタッフメンバーも連れていけたっていうところもあって、まあ、次につながるいいことができたかなっていうところは本当に、ね、やっと動きができてきたかなっていうところは感じますね。
まあ、そうですよね、まあ、あのうちもその、まあ、中国、まあ、銀座じゃない銀座の近くなんですけど、まあ、あのたまたま、ね、こう立ち退きがの案件も再開発で立ち退きになって、で、まあ、あの新しいところに、まあ、今年5月ね整骨院移転したんですけど、まあ、結果的に良かったんじゃないかなと思うし、
そうですね、
まあ、本当はあの前にいたところでも人通り良くなったりとか、うん、あとはまあその先々週ぐらいお話しさせていただいたカーストレーニングとかも、まあ、新しくメニューとして導入して、うんうん、まあ、新しくこうまたあの新しいサービスメニューっていうのもねまたこう追加して、まだまだ課題もあるんですけど、そういったところがねこう、まあ、また新しいことをちょっとずつこう、まあ、チャレンジできたっていうところもね、うん、ヘルスケアとしてはあったんじゃないかなと思いますし、まあ、あのうちもまあベストケアとすれば、まあ、やっぱりこう在宅事業っていうところでいくと、まあ、いろんなことがちょっとあったんですけど、やっぱ5類になってなかなかあのまああの何ていうかな、急激にやっぱり今 BCP とかやっぱうちも取り組ませていただいてるんですけど、なかなかこうよう挑んでこういろいろ5類になってやっぱりこう取り組みがガランと変わったんで、特にやっぱ在宅系とか、まあ、うちも訪問介護とかあるんですけど、まあ、そのヘルパーさんとかやっぱりね、そこのサービス訪問に携わるサービスの人っていうのは結構そのシフト転換がなかなかこう難しかったという年ではあったんじゃないかなっていうふうにはちょっと思うんですけど、逆に皆さんの方でこう今年はこれはできなかったけどここは成長できたなっていうようなところがちょっとあったら、まあ石原さんが教えてください。
そうですね、まあ、だいぶ、まあこういったこう場病今まで結構病院の中でこう働くことがすごく多かったんですけども、例えば今年でいうとあのイムス大運動会みたいな形で、またこうコロナ明けでこうみんないろんなイムスグループの施設が運動場に集まって運動会をやったりとかですね、そういった場でこういろんなこう病院外の方とまあお話しする機会っていうのが増えてですね、まあちょっと昔からこう緊張してしまってうまく話せない部分もあったんですけど、ちょっとずつ初めてお会いする方とも話せるようになったっていうのはすごく成長できたかなっていうふうに感じております。
はい、と言います、岸さんの方はどうですか？
そうですね、まあ、あのこれを成長というのかわからないですが、あの年を取るたびになんか性格は丸くなってきてるような気がしますだんだん
よくわか
る。やっぱり若い頃ってこうどうしてもこう角があるんでしょうけど、まあ、それを成長と呼ぶのかはちょっとわからないですが、
成熟かもしれない
ですね。成熟ですよね。でもやっぱりあのなればなるほど、あのこの前もちょっと先週もお話出てた、やっぱり若い子たちとのギャップみたいなものも、あの丸くなればなるほどそんなにこう距離も縮まりやすくなるのかなっていうのはすごくちょっと今感じてますね、うん、はい。
ちょっと余談になるんですけど、明日お正月なんですけど、なんか病院とかのおせち料理って何かあるんですか？
はい、あのそれもですね、あの先週お話ししたクリスマスと同様にあの準備はさせていただいていて、あの三が日、あの元旦2日3日と、はい、あの昼食でお正月を味わっていただければというところで、あの献立をやっぱり立てて、あの若い子たちが献立を一生懸命立てておりました、はい、
で栗きんとんとか黒豆あるんですかね？
そうですね、あるんですけどただまあこれも毎回お話するようにやっぱりどうしても制限内で、はい、あの献立は立てていかないといけないので、行事食だからといってカロリーオーバーしていいよっていうところはやっぱり基本的にはできないので、だからその中ででもやるのがやっぱり管理栄養士の技能だと思いますので、はい、
プロしちゃうんですね。情熱大陸に出てきてる。すごいな、
はい、提供させていただきます。
ようちゃんとかどうですか、なんか成長できたことなんか
できたこと、
できなかったこと
できたことはやっぱりこう地域のところにこうで出ていくの、先ほどあんまり出ていけなかったっていうことも言ったんですけど、 できる限りのところは顔出してっていうので、いろんな会に出させてもらって、あと今回はその地域のお祭りで、いつもはこう利用者さん参加するだけだったんですけど、今回はあのこう出店の売り子でこう職員さんとか、あと入居者さんに手伝ってもらって一緒に参加できたっていうのは、本当地域の方と近くなれたっていうのがやれたことだかなっていうふうに思ってます。はい、
少し君はどうですか、今年成長できたこととできなかったこと。
まあ、人事の部分でいろいろね苦戦はしましたのでね、この部分でいろいろ考えてる時間っていうのがすごい成長に値したかなっていうところと、あとやっぱり自分の意向がなかなかそのスタッフにねマインドセットできなかったっていうところはやっぱりありきれなかったところっていうところですね。今後のまあ課題とはなりますけどね。
それでもまた逆にまたそれが次のまた考え方とか新しい考え方とかっていうところが成長につながるんじゃないかなっていうのはね、僕もあれですね、今年は板橋区 の、まああの全事業所連絡協議会とかでも講師もさせていただいたりとかしたし、まあ、今までこうなかなか外に出られなかったところがこうちょっと出られてきたっていうところは、さっきまあようちゃんも話したけど、まあ、それと地域とのつながりっていうのはちょっとまだ今年はできたのかなっていうふうにちょっと思いますね。はい、後半はですね、まあ振り返りをね前半したので、まあ、当然来年の抱負とか、まあ、チャレンジしてみたいこととか、まあ、精付随した内容をねちょっとお届けしたいかなと思いますけど、はい、指宿記念病院さん、来年全体院として全体としてなんか方針とか出てるんですか、なんかそれとももう今まで通りこうそれをこう発展させていく成長させていくってことですかね。
そうですね、多分まだ来年度の指針はそう出てないですけれども、でも院長が前からお話しさせていただいている多分緩和ケアとか、やっぱりその辺にやっぱり力を入れていくのかなと個人的にはちょっと思ってますが、はい、
まあね、そのなんていうかな、こうやっぱりターミナルとかそういったところやっぱ近いでやって、終末期の患者さんにやっぱ寄り添っていくってことはね、多分そういうところすごいやっぱこれからもっともっとこう発展させていくんだろうなっていうふうに思うんですけど、じゃあ具体的にその石原さんのところのこうリハビリステーション科でテーション化でなんかちょっと来年のこうチャレンジ、新たなチャレンジとかなんかありますか。
そうですね、多分1週目でこう今リハビリってこう入院と外来と訪問をやってるっていうふうにお話しさせていただいたんですけども、やっぱりこう入院外来訪問って比べるとやっぱ訪問のところの事業がやっぱ圧倒的にまだ拡大できていないので、やっぱこう地域に密着していくっていう形ですと、やっぱりこの訪問事業っていうところをどんどん広げていきたいなというふうに思っております。
これ具体的にどうやって広げていくんですか。
まずやっぱりこう、山口市長をはじめこう退院入院患者さんが入院中からですね、こう退院後の生活っていうところを考えた上でのこうより良いサポートっていうところにこう訪問リハビリっていうのをどんどん入れていけるようなこう活動ができていければなというふうに思っております。
それはあれですか、介護保険も含めてですかね。
そうですね、
ということはケアマネさんとかの関連とかも、
もちろんです、はい、はい、
ですよね、まあ、ちょっとそこら辺こうやっぱ訪問リハビリとかになってくるとね、ちょっとうちも実は整骨院の方で訪問マッサージやってるんですけど、はい、まあこれもやっぱなかなかやっぱりこう訪問系ってやっぱコロナの影響もあって、なかなかこう走れなかったっていうところもあるんでね、来年もうちはそこをちょっと近いとやっていきたいと思うんですけど、これ木瀬さんのところはどうですか、これ栄養家としてチャレンジしてみたこと
か。そうですね、まあ、栄養家としては、まあ、チャレンジというか、まあ、今のリハビリ科との、まあ、ちょっと似てるところもあるんですけど、やっぱり業務としてやっぱりちょっとこう弱い部分がやっぱりあるんですね、うん、それがやっぱりちょっと入院の患者様に関してのやっぱり栄養管理が少しちょっとまだ緩いところがあるので、まあ、外来の患者様のみでなくやっぱり入院の患者様もしっかりとケアできるように、まあ、ちょっと栄養科一丸となって、業務を取り組んでいければいいかなというのは思っております。はい、
まあ、でもね、なんかこうやっぱり金丸院長が赴任されて2年目ですかね、
はい、
もう短期間で結構随分その病院がなんかこう変わったイメージがあるんですけど、
そうですね、かなり影響力はとても大きいと思います、
うん、
はい、
なんかこう本当はこういうことしては申し訳ないけど、こう、ね、こう前回お出になった時すごく見た感じってすごいソフトな感じでこうとてもお優しそうにこう見えるんですけど、すごくでも 構厳しさも持たれてるんでしょうね。
そうですね、すごいパワフルな方ですね。
パワフルはちょっとパワフルな感じましたけどね。
そうですね、あの私実は以前あの金丸院長とも他の病院でもご一緒させていただいていたので、はい、あのその頃からあのいつもパワーは感じておりまして、また何年経っても衰えないなというふうに、はい、いつも尊敬しております。
すごい、ここみんなからそうやって思われてすごいなと思ってて、はい、ということでようちゃんとかどうですか、ペトロフ司会は。
はい、福祉会とすると来年度また施設を新潟県ですけど、
ああそう、ね、
うん、2つ建てて建て替えが1つあるんで、また100名以上のこう採用があって移動があってもう大変だと思うだったと思うんですけど、
ちなみに総工費30億だよね、はい、新潟の本拠なんでね、
はあ、
いうところで大型の特急の建て替えがね、ちょっとあって、
は
あ、あれいや来年5月か
ですね、
5月だね、
はい、特有あるところをこう隣に今建ててて移住するっていうのをやってるんで、そこのところはまあ法人でもうさらに一歩チャレンジするところですかね、
うんうん、
ですし、あと愛宕の森高島であれとすれば9年目になるんで、ようやく人も安定してきて収支も黒字化できてるので、ようやくこう中身のところにこう皆さんとこうなんて成長していきたいなっていうふうに思ってます、
はい、もうちょっとちょっとそれちゃうけど、あの首都圏内でこう小規模多機能、ね、あの随時訪問介護かな、これってすごい黒字化するの難しくて、ね、新潟の方は結構まあ割と黒字化しやすいんだけど、こう都内というかうちの法人だけじゃなくて、まああのまあ、こう東京県内でやってる、まあ、小規模多機能型っていうところってなかなかこう収益バランスが難しいですよね、
うんうん、
それはやっぱりこうなんだろう、こう、まあ家賃であったりとか光熱費、まあ、も高騰してますけど、まあ、そういったところのこう、まあ、地方と比べると販管費の部分とか、ね、やっぱ全然違うので、あとまああの労務費も多分そのね地方と比べて東京の方が高いじゃないですか、うん、そういうところもあってなかなかその収益バランスが難しい事業ではねあるんですけど、まあここやっと高島平もね、
うん、
ちょっと落ち着いてきたところちょっとあるんですけど、うん、まだまだね、
うんうん、
うちもそうですけどなかなかもうあの介護担い手の方っていうのがまあこう高齢化していって、まあ、こうやっぱこうね入れ替わりもやっぱ出てくるっていうところもあって、非常にもう人の部分がねやっぱ引き続きも来年も課題なのかなというのはちょっと思うんですけど、まあその中で、まあ、あのヘルスケアの方はどうですか、整骨院の方が来年のチャレンジしてみたこととか抱負とかあれば、うん、
まあ、ちょっとあのシステム的なところをねちょっといじっていかなきゃいけないかなと思って、人もなかなかあの当てがえられないところでちょっと今現場の方でねあの頑張ってるような感じの、まあ、昔の昭和チックな感じになって動かしてるので、そこでちょっともうちょっと確立させてあげて、まあ、の治療に専念できるようにね患者さんにもっと向き合えるようにこう、まあ、電話の応対だったりとかっていうところも少しもうちょっと減らしてあげられれば一番いいかなっていうところですよね。
業界あるあるのこうグレーなイメージを払拭したりね、やっぱ払拭していかないと、なんか接骨院とか整骨院ちょっとグレーなイメージがちょっとやっぱりねいろいろあるんで、まあその辺をこうちょっとこう、まあ例えば働き方一つにしても、やっぱこう一人の勤務時間とか一日長いじゃないですか、で中で休憩が2時間とかでこうまあ長勤っていうんだけどね、ああいったの、あそういうところのこうまあ勤務管理であったりとかが休み取りにくいとか、まあ、そういったこう働き方っていうところもね、やっぱり今の時代になかなかちょっと今合ってないところもあるので、まあ、会社としてはそういったところもちょっとまああの普通のこう、まあ、普通とかして普通に戻さなくちゃいけないのかなっていうふうにちょっと、
まあ、そうですね、採用も含めてね次につながるようなことをしていかないとなかなか
新卒は来ないんです、そういう働き方本当に今人が集まらないのでっていうことで、はい、ありますけど、最後にあの来年のなんか目標とかなんかあのそのなんかとしてなかったら一言ずつどうですか。
はい、まあリハビリテーション科としましては一応まあ理学療法士は来年度また2名の新入職員決まってるんですけど、やっぱり作業療法士が今1名在籍していて、まあ、一応募集かけてはいるんですけど、まあ、来年度まだ決まってないのと、まだ言語聴覚士の方もいないので、まあ、来年度については作業療法士と、まあ、言語聴覚士の方のこうリクルートっていうところを強化して、まあ、病院の機能としてもっと向上していければなと思っております。
ありがとうございます。栄養科の方ではどうですか。
はい、やはり当院の強みである糖尿病の方と、あとはまあ血液内科というところで、まあその辺の知識をしっかりと持ったあの管理栄養士をやっぱり育てていかないといけないなというふうに日々思っておりますので、うん、まあ、その目標になれるように私もまた日々ちょっと頑張っていかなければいけないかなと、うん、はい、思っております。
はい、はい、ありがとうございます。はい、ようちゃんとかどうですか。
じゃあまあ特別なことはしないんですけど、今やってる一つ一つのことを成長できるように職員一人一人向き合って一緒に頑張っていけたらと思いますし、個人的なところでは今年ゴルフで100号切れたので今度は95号切ることを目標に頑張りたいと思ってます。
はい、ありがとうございます。ということで、まあ、今年も本当1年間お聞きいただき本当ありがとうございます。また今年もたくさんリスナーさんにね、こうお聞きいただいて本当感謝してます。また今月のゲストでお越しいただきました夢月記念病院のね、石原さんと木瀬さん、もう本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
最後に一言ずつリスナーさんに対して一言メッセージを、まあ、石原さんからちょっとお願いできますか。
そうですね、1ヶ月間本当に拙いお話で申し訳なかったんですが、少しでもリハビリについて皆さんに知っていただけたらなと思います。ご清聴ありがとうございました。
はい、石原さんはどうですか。
はい、本当に1ヶ月間お世話になりました。ありがとうございました。本当にいい経験になりました。また医務室記念もまた皆様のためになれるようにまた成長していきますので、何かあったらご相談いただければと思いますので、うん、はい、また栄養の方にも興味があれば見学に、あとは管理栄養士になりたいという方が増えればいいかなと思っております。うんうん、はい、はい、ありがとうございました。
改めてありがとうございました。ということで、まあ、今回医務室記念病院第2弾ということなんですけど、うん、また来年度もね第3弾ということで、またバトンを引き継いでいただければいろんな子を回っていただければな。はい、ということで今年も本当にありがとうございました。皆さん良いお年をお過ごしください。
ありがとうございました。